自宅での薬の管理ということになりますが、高温多湿を避けぐらいな、また直射日光というような、
そうですね、
ぐらいはありますけれど、
は
い
は
い、保管方法のアドバイス、はい、先生から改めて今日いただきたいですね、
は
い、
そうですね、まあ、あの要するに普通、まあ、あの皆さんの生活と同じでね、皆さんが心地よくないところは、まあ、薬も心地よくないということでいいと思いますけども、まあ、室温あの保存っていうのは、まあ、一応30度以下をまあ示していますので、今ですとその外の気温がですね、体温くらいに、ね、上がるという、そういうまあ地域もありますから、まあ、エアコンをつけてれば、まあ、そういうことはないでしょうけども、そういう意味では車の中がですね、一番まあ危ないですね。で、まあ、普通はお家の中に薬を置いていくと思いますけども、意外と車の中に薬を置いていく方も今いらっしゃいまして、例えば目薬とかね、なんかその目薬煮えてたなんていう、こともありますよね。あのダッシュボード、あのハンドル、あの熱くて手を、ね、置けないということもありますので、まあ、そういう意味では車の中には、薬は置かないって、ね、いうことが、大事かと思います。あと湿気はですね、冬場よりも夏場で、この湿気で、あの、まあ、水が入ってきましてね、薬がまあ変化するということがありますので、まあ、空き缶に入れるか、まあ、乾燥剤入れて、まあ、密封容器に入れるか、あのしてもらえばいいかと思います。あとちょっと誤解があるのが、その冷所、冷蔵庫にっていうところなんですけども、冷凍庫に入れてることもありまして、あの冷蔵は凍らせてはいけないんですね。まあよくね、
何でもかんでも冷凍庫にありそうな感じもしますけど、そうです
ね、あの食品もね、あの冷凍すると長持ちするということがありますので、まあ、そういうこともあるのかもしれませんけども、あの凍らせてはいけないということですね、はい。あとあのこんな事例もありまして、その湿布、これあの使った後ね、開封後の、まあ、湿布、これ目薬と一緒にしておきますと、湿布の中にその揮発性の、まあ、成分がありまして、それがその目薬の容器を取ってあの、まあ、入ってしまって、で目薬つけたら目に染みたということもあります。まあそういったことね、本当に稀だと思いますけども、まあ、そういうことがありますので、まあ、別々に保管していただければと思います。
はい、で先生、あの私は時々使用期限を無視してしまうこともあるんですけれど、お薬の使用期限、
そうですね、何でしょうか。あの皆さん、あの食べ物の使用期限は結構気にしてると思うんですけども、まあ、薬も同じですのでね、まあ、原則あの使用期限が過ぎたものはもう捨ててね、新しいものを使うようにしてください。
はい、では医療機関を受診するか、またそうか、セルフメディケーションという話もあったなということで、自分で治そうか、こう迷いが生じた時、この判断というのはどうなんでしょうか。
そうですね、まあ、あの皆さん、まあ、いろいろ勉強されている方もいますのでね、まあ、自分で判断、それも、まあ、良いと思いますけども、まあ、あの誰かに話して見てはどうでしょうかってどこでしょうか、ね、身近な人にですね。そうするとあの自分ではですね、あの冷静って言っても結構こうパニックってますのでね、で、まあ、客観的に見ていただいて、あの大丈夫だよとかねっていう、そこからが大事だと思います。で、まあ、自分で大丈夫だと思ってても、あのやっぱりあの友人からちょっとやばくないみたいな話になるとね、え、そうってことも当然ありますし、逆にですね、あの自分で焦って行かなきゃ行かなきゃって思っててもよく聞くとね、いや、あのそんなの平気だよって言われればね、まず安心はしますよね、でただあの相手を間違えると大変ですよね、ですので、まあ、薬局の薬剤師、今皆さんなかなか馴染みがないかもしれませんけども、薬局の薬剤師とかにあの、まあ、行って、まあ、相談でもいいですし、場合によっては電話でね、こういうなんだけどもどうって、まあ、聞いてみるのも、まあ、いいと思います。
はい、
で最終的には、まあ、あの受診、病院に行きなさいっていうことになるかもしれませんけども、自分の症状を、まあ、的確に、まあ、医師に伝えることができるくらいの、まあ、冷静さ、もしくはこういう紙をね、紙に書いてくれて、これを医師に見せるといいよとかっていうこともありますし、場合によってはその薬剤師から、あのそれだったらあのなんとか病院のなんとか先生がいいねとかっていうようなこともありますので、まあ、そういうのをまあ使うといいと思います。で一番つらいのはですね、 勝手な判断で手遅れになったっていうことがね、うん、まずはその誰かにね、話をしてみるっていうことが、まあ、いいと思います。
はい、よく皮膚の症状などでも、あ、こういう場合だったら受診してほしかったとか、あとはこの番組でもいろんな科の先生に伺ってますけど、湿布でごまかしていたら実は内臓の疾患だったとか、ね、そうです
ね、はい、
いう場合もあると伺いましたので、はい、この辺の判断というのはやはり誰かにしっかりと信頼できる方に相談して判断をするということですね。そうですね、
病名をつけるという意味では、うん、専門医はいわゆる医師、専門家医師になりますけども、病院に行った方がいいかどうかを見分けるくらいは薬剤師でもできますので、うん、まあ、そういう意味では、まあ、最初に薬剤師にちょっと見てもらって、でやばいと思ったら、まあ、病院に行くっていう、まあ、そういうのでもいいかと思います。
はい、ということは身近に信頼できる薬剤師さん、またそういう方がいるということは大切ですね。
そうですね、ぜひそうしてもらえるといいですね。
はい、さあ先生、それではもう一つの大きな意味合いとして、健康維持のための、先生の言葉で健康寿命を長くという願いのためのセルフメディケーションとなりますと、
はい、
日頃からどういうことを気をつけていけばいいんでしょうか。
そうですね、まあ、食う寝る遊ぶっていうことなんでしょうけども、はい、まず食事ですけども、これもだいぶ今研究されてまして、まあ、糖分の多い食事は、まあ、避けた方がいいっていうことですね。でこれ血糖が高くなりますと、まあ、いろんな病気にかかりやすいことが、分かっています。ですので、まあ、糖質の多い食事、これは避けた方がいいというのが一つあります、
はい、
同じく食べるんで、ゆっくり食べた方がいい、これも意味同じですね。それから油の使用はできれば減らすということでしょうかね、うん、どうしても調理の過程では油使うんですけども、減らす、だから調理方法を工夫するということですね、
はい、
炒めるだけじゃなくて煮たり焼いたりですか、そういう意味で油を減らすという工夫がいいかと思います。であと、東北人結構その、塩分ね、味付け濃いんですけども、塩分が多いと体に負担きます、これ腎臓に負担きますので、塩分も可能であれば、避けた方が、いいってことですね。あと3回の食事のバランスが今言われてまして、夕食は少ない方が、いいんですね、普通は夕食いっぱいということなんですけども、これ研究されてまして、同じ量を食べた時に、午前中と夕方でどっちが体に負担かからないかっていうと、やっぱり午前中なんですね、夜に食べますと体に脂肪がたまりやすいっていうことが分かってますので、そういう意味で朝ごはんとお昼ごはんにウェイトを置いて、夕ごはんは軽くということであります。ただね、今朝ごはんも食べない人がいますからね、なかなか難しいと思います。
でもお昼はじゃあちょっと充実させて、
それでもいいと思いますね、
で夜は朝食を心がける、
そうですね、その原理が分かっていればいいと思いますので、
はい、
要するに夕方はこれから体が休む、モードになりますので、そういう意味では少し少なくても体は大丈夫だということであります。
はい、タバコはいかがでしょう。
タバコですね、よくないんですね。タバコね、
一言で聞きましたね、
嫌なことかもしれませんけども、もちろん禁煙の方が良いということであります。これは肺にね、肺の機能を低下させますので、できるんであればタバコはやめていただければと思います。お酒はですね、いいんですよ。
その
要は適量ですけどもね、お酒は飲んでもいいですけども、ほどほどにしてくださいということであります。あと運動ですね、これなんか何のスポーツがいいかなっていうことなんですけども、そういう意味ではなくて、誰でもできる歩くことね、これがいいと思います。自分のペースで、歩いて構いませんし、夕食がね、ご飯を食べた後がいいと言われてますけども、特に皆さん忙しいでしょうから、時間気にしないで、15分から20分程度歩いていただければいいと思います。
はい、では最後に睡眠というところは先生どうなんでしょう。
そうですね、今ネット社会とか、24時間コンビニが空いてますので、なかなかそうはいかないんでしょうけども、とにかく十分に、睡眠時間を取るということですね。寝不足するとその睡眠と肥満っていうのもありまして、寝不足すると、その肥満になりやすいっていうね、こともあります。あと体を冷やさないっていう っていうことが大事でして、とにかく体は温めるようにお願いします。
体は温かい方がいいんですか？
そうですね、一度違うと免疫機能が違うっていうこともね言われていますので、特にこの冬ですね、こう北海道みたいなのをやって体をも温めるってことは病気の予防にもなります。
さあ先生、この健康維持のためのセルフメディケーション、先生のまとめとなりますと？
そうですね、今言ったように適度な運動をして、食事を気をつけてっていうことですけども、それでも病気には、なるかと思います。なのでそのいつもと違う症状、気になることがあればですね、すぐに、病院などを受診したり、それが嫌であれば、薬局で、薬剤師に相談をしてみるっていうことが、良いかと思います。で当然病院に行った時にですね、異常ないよということが多分あるかと思います。ですけどもその時の、状態が記録されていますのでね、それ以降にまた行った時に前と比べてどうなのっていうことがありますから、
はい、
そういったふうに気になったらば、相談や、受診、して、きちんと、データを、取ってもらうっていうことが、大事かと思います。
はい。